はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もこのついてるソングでやってまいりました。ありがとうございます。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。ということで、今日の話題はですね、このラジオ来る前にですね、入ってきた一つの相談事です。私のお客さんでもあり、まあ知人のね、ここの番組にしょっちゅう来る、内村さんの、娘さんでもあるんですけども、まあ、あの年代的にね、私の娘と同じような感じでですね、いつもこう声かけしてくれるんですけど、まあ、相談のね、中身でもですね、私のこそを、まあ、お猿さんみたいな感じでですね、言ってくれてる、本当にありがたいこうなんですけど、その方からのですね、相談なんですけど、こういう相談です。多分皆さんもね、賃貸、借りてる家にですね、賃貸に住んでいらっしゃる方はですね、多かれ少なかれ、まあ、感じたことがあるかもしれないっていうようなことだったので、ちょっと参考になるかなと思って、ご紹介したいと思うんですけど、まあ、相談内容をこう読んでみるとですね、管理会社に、まあ、要は大体2年契約が多いと思うんです、賃貸物件でね。で、その賃貸物件の、まあ、ずっと住む場合、2年ごとにこう更新というのがあると思うんですけど、まあ、私もね、賃貸に住んでたことあるので、そういうのは不動産会社の契約書とかですね、接したことあるので、まあ、大体2年更新、まあ、僕らのお客さんの話聞いててもですね、契約書を見てても大体2年更新なんですね。で、その2年更新、要は賃貸物件の2年更新の時に、火災保険もですね、まあ、一緒に更新してくださいねというのがあるんですよね。まあ、賃貸住んだことない人は、まあ、それをちょっと頭に前提に置いてもらってですね、それで、その火災保険ですね、その保険のところをですね、まあ、この相談者がですね、見直したい、要は説明がね、そんなないので、保険の。ですので、僕に、まあ、詳しくっていうか、自分らの考えも聞いてもらいながら、見直したいなというふうに思ったらしいんです。で、その件をですね、管理会社に伝えたんです。そしたらですね、伝えたんですけど、全く、そのお客さんの話をですね、まあ、聞いてもらえず、無理です。の一点張りだったそうです。で、公正取引委員会とか、今入ってる保険会社にとかですね、苦情の電話を申請しようかなというふうにも思ってるらしいんですけども、この賃貸契約の特約っていうところにですね、まあ、この保険のことが書いてあるみたいなんです。後で、まあ、どんなこと書いてあるか、紹介させてもらおうと思うんですけど、それで、その特約があるから、要は、こちらの立場、いや、お客さん側の立場が弱いのでしょうかと。で、管理会社の対応が悪いので、更新したくないのですかということで、それで、まあ、おさるさんの、業務範囲外かもしれないですけど、どうでしょうかというような、内容話やったんですけども、そこでですね、特約のところ、特約条項っていうのがあるんですけど、まあ、括弧して、借主の、遵守事項及び付属 特約というのがあるんですね。で、まあ、8つぐらい書いてあるんですけども、その中の2番目にですね、本契約期間中は、公が指定する損害賠償保険に加入するものとし、保険料はオツが負担するものとするというふうに書いてあるんですね。で、オツは、まあ、お客さんなんですね。 いや僕に相談してくれてる人が、オツということなんですけど、まあコウがですねこの管理会社ということなんですけど、まあこれどうかなと思うんですけど、あの、まあ、僕が思うに保険ってね、今保険各保険会社もですねお客さんの意向に沿ってるかどうかっていうのがですねすごく気をつけてるっていうかね、まあ我々代理店に対してもですねお客さんの意向に沿ってますかっていうことでですね、そういうふうな、まあ、話をしてくるっていうことがあるので、まあそれから照らし合わせてみるとこの保険の、まあ賃貸物件に対する認定の契約をですねそんな説明もなくというところで、すればあのこの募集の仕方自体がおかしいんちゃうかなというふうに僕は今これを読んでながら、まあこのラジオに来るまでの間にですねいろいろ考えてたんですけどそうちゃうかなというふうに思うので、まあそういった方面からですね、この僕の相談してきてくれてる人のですね、思いにかなうようになれればいいかなというふうに今思ってます。まあ皆さんもこれご紹介させてもらった通りですね、賃貸物件に住んでる、まあ住んだことある人、今住んでる人、同じようにですね、契約2年ごとにですね、賃貸契約の更新してると思うんですけど、まあおそらく保険の話ってあんまりいなく、まあこれはもうこうしてくださいね、まあこの方みたいにですね、もう入らなあかんもんやと、ここで入らなあかんもんや、みたいに思ってはると思うんですけども、まあ過去に同じようなことを言われて、お客さんが、まあ当然お客さんの負担で入るので、こちらで入らせてもらっていいですか、私の知ってるところで入らせてもらっていいですかってこう同じように聞いたら、いや、それはもうちゃんと、借家に売席っていうね、借家、まあ、借りる家って書いて、借家売席さえ同じようにしといてもらったらいいですよというふうに今までは言われてますんで、多分まあ大丈夫やとは思うんですけど、まあこの辺まあどうなったかっていうのはですね、またこのラジオ聞いてもらってる人にですねご紹介させてもらいたいなと思ってます。でもう一つはですね、今日嬉しい方からのですね、詩を見まして、それもご紹介できたらいいかなと思います。私も10年以上前になると思うんですけど、このラジオでも何回か紹介させていただいている船井幸夫さんのファンが集まる幸い塾というね、幸せな塾と書いて幸い塾というのが、まあ、全国組織であったんですけど、その関係で知り合った、富士山のですね、専門に撮る写真家がいてるんですけど、ロッキー田中さんという方がいらっしゃって、でその方にですね私フェイスブックで、久しぶりにこう見かけてですね、あフェイスブックやられてるんだと思って、こう申請友達申請してみたら、もうね名前存じ上げてますよみたいな感じでですね、言ってもらったんです。で名前は存じてますよと、改めてこれからもよろしくお願いしますと、機会があれば五反田にサロンがあるらしいんですけど、五反田のサロンにぜひ、どうぞということで感謝無限大みたいな感じでですね、友達になっていただいたんですけど、でその方のですね今日の詩がですね、ちょっとあみんなにこれ聞いてもらったら役に立つんちゃうみたいな思ったんでご紹介しようと思うんですけど、雲海の上からということですね、7月南アルプス山系、丸山林道よりということで、下界は梅雨本番で台風襲来、どこにも青空は見えない、こんな時は雲の上に出るのがいい、林道の先高度1600メートル以上の雲の上には青空が待っている、物事には二面性がある、雲の下から見れば今日は曇りだ雨の日だって思いますけど、雲の上に出ればありがとう今日は最高だみたいな感じになります。何かあったら視点を変えて前向きに考えれば違った世界が広がるよと、感謝無限大ときめきの富士ロッキー田中ということでですね、富士山が教えてくれた幸運の法則の一つですということですね。 要はもう単純にですね、まあ、こういう曇ってる鬱陶しい、ね、天気の時はあの雲より下からこう見上げればですね、本当にうわ今日も曇りや雨やみたいな感じで思うけど、その同じところであってもですね、高いところにね、雲より上の方に行けばですね、また違った視点が見えますよということですね。だからよ何かこう物事が起きてもですね、違った、まあ、視点をですね、視点をこう見る方向とか角度とかそういうものを違った見方をすればですね、また新たなね、こうひらめきっていうかね、悪いことがあっても悪いことばっかりの方に思うじゃなくて、やっぱり前向きに考えれば違った世界も広がるんだろうみたいな感じですね。まあこれがこのときめき富士のロッキー田中さんがですね、やっぱ富士山を見てるうちにああそうなんやみたいにね、多分これ、気づきはったと思うんです。ですので富士山が教えてくれた幸運の法則の一つですというふうな感じでなってますんで、まあ皆さんもねこれああなるほどなと思って、聞いてもらった方は嬉しいなと思います。ときめきの富士というふうにですね、検索してもらったら、綺麗な富士山の写真が見れますんで、皆さん見てみてください。今日もありがとうございます。